財政運営についての岸本新区長の考えを正す。質問者は中村康弘、公明。岸本区長は就任後、職員から区政の現状を聞く中で、安定した財政基盤の維持が必要と認識したとのこと。そうした認識に至った最大の理由は何ですか？
これまで積み立ててきた基金がコロナ禍にあって医療崩壊を防ぐなど効果的に活用されてきたことを理解しています。そうした財政運営の方針は継続します。
財政のダムとしての財政調整基金はコロナ対策でどのように活用されてきたのですか？
およそ100億円をワクチン接種、感染症予防、発生時対策、中小企業、生活困窮者自立促進支援等に活用し、迅速にコロナ対策を実施することができました。
区民サービスの向上と健全財政の維持の両立に引き続き尽力していただきたいと思いますが。
健全財政の確保は、区民福祉の向上に欠かすことができません。今後も両立に取り組みます。
DX、デジタルトランスフォーメーションの時代において、ICT やデジタル分野への投資に対する区の考えは、
必要な取り組みについては経費削減に留意しつつも、先手先手で対策を打っていきます。
早くも選挙公約、全低所得者対象の家賃助成制度創設、断念。質問者は安西明、自民。選挙公約に掲げた家賃助成制度の対象等をどの程度想定していたのですか？また、真に家賃助成制度が必要なのか、岸本区長の見解を求めます。
選挙公約策定時の家賃助成の対象者等は、民間賃貸住宅に暮らす高齢者、ファミリー世帯、若年単身者を含めたすべての低所得者を対象として考えていました。しかし、議員指摘の通り、家賃助成を受ける世帯は、住宅確保要配慮者など、真に助成が必要な方と考えています。
家賃助成制度の財源確保について、安易に考えているのではないか、岸本区長の見解を求めます。
選挙期間中は、財政調整基金の活用で、区民生活を助けられると考えていました。しかし、区長就任後、区財政の状況を知る中で、今般のコロナ禍等、非常時などにおける区民生活を支える財源として、基金の積み立ては、健全で持続可能な財政運営を進めていくために必要と理解しました。今後も引き続き、将来への備えとして、基金は積めるときに着実に積み立て、基金を活用する際は、目的や性格に照らしてしっかり検討します。
岸本さと子選対の選挙中の暴力による言論封殺を徹底追及。質問者は、国崎隆、自民。区長選挙中の6月18日午前7時20分ごろ、JR 荻窪駅西口で、私たちは岸本さと子選対のサポメン一人凱旋の一員から選挙妨害及び暴力による言論封殺を受けました。区長は選対にこのような卑劣な行為をする人間がいたことを認識していたのですか？また、この事実をどう受け止めますか？
選対にはおりません。選対から呼びかけた選挙期間中の一人凱旋は SNS 等で広く拡散され、およそ40名が参加したと聞いています。いつどこに誰が行くかは支援者の自由意思です。注意事項は伝え、他陣営に場所を譲る等 トラブルを避けるように努めていました。
区長は口ではテロによる言論封殺は許されないと耳障りのいいことを言っていましたが、区長自身の選対の人間がこのような卑劣な行為を実際行っているという非常に矛盾した事実があります。この事実に関して、区長の見解をお聞きするとともに、二度とこのようなことを行わないよう強く要望します。
支援者にご指摘のような行為があったとしたら、私及び選対の政治姿勢とは相入れません。
先駆的な区へ転換を求め、区政全般の新区長の政治姿勢を問う。質問者は山本明美、立務。保育園は福祉施策で子育ての拠点です。父母同時育休制度が充実する動きもあり、病児や障害児保育等の機能も含めた持続可能な体制について、利用者や事業者の意見を踏まえた議論が必要です。
従前の取り組みに一層力を入れ、子育てに困難さを抱える家庭を支援する拠点として、保育園の役割を強化したいと考えています。利用者や事業者の声をよく聞き、議論を深めていきます。
ギガスクール構想が目指す個別最適な学びの実現を。
教員の ICT 活用スキルを向上させ、教育委員会としても個別最適な学びの推進に努めていきます。
着手予定の杉並第一小学校改築の設計者選定は環境性能重視でプロポーザル方式の実施を。
豊かで魅力ある整備を目的にプロポーザル方式等を求める文部科学省からの技術的助言等を踏まえ決定します。
基本構想の土台に SDGs が実現。区民周知し、一つの課題に興味がある区民が、隣接する課題にも主体性を持ち取り組むよう、誘引を願いますが、区長の見解は。
SDGs の理念と目標を踏まえ、区民が主体的に課題に取り組める環境づくりを推進したいと考えています。
副反応リスクの高いコロナワクチン。区は事実を広報すべき。質問者は曽根文子、平和。厚労省の資料では、コロナワクチン接種が開始されてから8月7日までの副反応重篤者が23,879人、死亡が1,835人とされ、特に30代までの重篤者が2201人、死亡が80人もいます。副反応リスクの高いワクチン接種がなぜ平然と進められるのか大変疑問です。区の考えは。
審議会で適正に評価がされていると認識しています。
区内のコロナ感染状況は20代までは死亡、重篤者ともにゼロ。重篤の30代1人も1ヶ月で回復しています。一方、今年3月の区の答弁では、30代までのワクチン副反応報告数は20人。そのうち重篤は6人もいました。30代以下の若年世代にワクチンを打つべきではないと考えます。このような事実を区のホームページに掲載してほしいと思いますが、区の考えは。
区が独自評価しない区内の副反応を公表する考えはありません。
ファイザー社ワクチンの添付文書に接種にあたり注意を要する基礎疾患を挙げていますが、国が最初に4回目接種の対象としたのは、その基礎疾患がある人でした。 大変危険ではありませんか？
大変危険との認識はありません。
住民、子供、働く人を大切にする区政を。質問者は、洞口智子、革新。希望する会計年度任用職員を常勤化すべきと思いますが、いかがですか？
会計年度任用職員の役割が、常勤職員の補助的業務であることを踏まえ、常勤化の考えはありません。
児童館の全廃方針を撤回し、廃止された児童館を元に戻すべきと思いますが、いかがですか？
区が進めてきた児童館再編の取り組みは、学童クラブ受け入れ枠の拡大等の成果を上げてきたと考えますが、取り組みへの区民の理解が十分だったとは言えない等の課題もあります。今後、子どもの居場所について、より良い方向性を検討する中で、児童館等の施設をどうしていくか検討します。
学童クラブの民間委託を撤回し、直営に戻す。委託先の労働者を全員直雇用する。べきと思いますが、いかがですか？
民間委託について、費用対効果等の検証が必要です。今後、学童クラブの運営方法を検討します。
阿佐ヶ谷再開発は白紙に戻すべきと思いますが、いかがですか？
当事業は防災性、安全性の向上など、地域の課題解決のために重要な事業として進めていく必要があると考えています。
パートナーシップ制度条例化に向けての取り組みと保育について、質問者は山本博子、公明。パートナーシップ制度導入にあたり、職員研修や教育機関、不動産、宅建協会、区内医療機関等への理解促進と協力依頼の実施を望みます。区の見解を伺います。
議員指摘の取り組みは不可欠と認識しています。他自治体の取り組みを参考に関係部局と共に検討していきます。
学校における多様な性への理解促進や啓発の取り組み、当事者からの相談体制を伺います。
性のあり方は様々であることを伝え、標準服の自由選択など、性の多様性に配慮していきます。当事者からの相談には、サポートチームの設置など、組織的に対応しています。
定員割れ等により、廃止や事業転換を考える保育事業者に、跡地を活用した障害児関連施設等への整備を促してはいかがですか？
事業者から将来的な廃止の相談がある一方、障害児通所施設の整備、拡充のニーズは高まっています。施設の整備、拡充につなげられるよう検討していきます。
保育対象となる児童の範囲の検討について、区の見解を伺います。
就労の要件に限らず、保護者の産後うつなどにより、福祉的配慮が必要な子どもを確実に保育につなげる取り組みを検討していきます。